長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
今日も金曜日になりましたのでポッドキャストをお送りしていきたいと思います。長峰さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速ですが相談の方に行きたいと思います。
はい、
大塚さん29歳の方からのご相談です。
はい、
いつも記事を読ませていただいております。恋愛についてご相談したいことがありご連絡しました。
はい、
僕は映画同好会に参加している29歳の男性です。
うん、
最近その中の、男性の友人かっこ既婚者の方が、女の子を連れてくるよと言って新しく、同好会に、32歳の彼氏がいない女性が入ることになりました。
うん、
なかなかその、男の友達がやり手でいろいろな女の子に声をかけては遊んでいるのです。既婚者なのに。
はあ、
友人はよかったらその女の子を紹介するよという形でその子を連れてきてくれました。そして出会ってすぐ好きになってしまいました。
はあ、
その子とは LINE も交換して雑談もするし、悩み事も聞いたり、他の仲間と一緒に1週間ぐらい遊びに行く関係になりました。
うん、
今は出会って2ヶ月ぐらい経っています。その子と仲良くなれると思っています。僕はデートに誘いたいと思い、先生の記事を参考に、遊んだり帰り道にその子をデートに誘いました。その土曜日ならいいよと言ってくれました。ところがその翌日、その子を紹介してくれた友人に土曜日暇、遊びに連れてってとその子から連絡が来たよと話がありました。友人は既婚者、かつデートに誘ったことを話していたので、その誘いを断ったみたいです。でも後日その子からごめんなさい、別件で約束があったのをすっかり忘れていて、別日でもいいですか、遊びに行くのはということで LINE、が来ました。僕の中ではその友人は信用できる人なので、ひどい裏切りに遭っているわけではないと思っています。
うん、
一方その女の子については仲良くなってデートしてくれないことがなぜなのか不思議でなりません。僕は映画を語り合う仲間であって、恋愛する対象ではないということでしょうか。また別日でいいよと言ってくれていますが、これはまた誘ってもいいよという意味ではなく、もう誘わないで今の関係でいようねという意味なのでしょうか。僕はその子と他の仲間が楽しく映画を楽しめる関係を優先してアプローチしない方がいいのでしょうか。よかったらご意見教えていただきたいと思います。よろしくお願いしますということです。
なるほど。じゃああれですね、
そういう大人のそのなんかサークルというかそういう集まりみたいなところでのお話みたいですね。
そうですね、なんか今結構ありますよね。はい、いろいろ
はい、ありますね。はい、
なんかなんだっけ、ももクロのはい、なんだっけ、なんかライブに行く同好会に入ってますとか、
はい、
なんか LINE グループがあったりとか、
そうですね、
読書会とかもありますよね。
趣味でなんかつながりやすくなってますからね、
今。なんかもしかしたら、インターネット上とか SNS とかでね、なんか探して、はい、その映画同好会っていうのになんかこう参加してるっていう。まあ、でもね、はい、こういうね、なんかコミュニティに参加できてるっていうのはすごくね、はい、なんか友達の輪が広がっていいなっていうふうに思うんですけど、
はい、そうですね、はい、
まあ、要は要約するとなんかその、まあ、好きな、まあ、自分が好きになってくれる女の子を紹介してくれた男性は、はい、まあ、親しい友人で既婚者だと。でももしかしたら、はい、なんかその既婚者の男性は、まあ、結構既婚者でも遊び人だから、はい、この子のこと誘ってるんじゃないかみたいな。まあ、でもそんなひどいことはしないだろう。はい、なんたって僕と仲がいいんだから。じゃあなんでそのね、女の子は、断るのみたいな。
なるほど。
なんかこう友達としているのが正しいのか。それとも、 どうしたらいいんでしょうかみたいな感じだと思うんですけど、はい、なんかどうですかね、村松さん、なんかこう読んでみて。
おなんでしょうね、あの大塚さんはどうしたいでしょうね。なんか正しいのを、正しいもの探しがまた始まってしまったような。
そうですね、なんか
自分がどうしたいのか、あの主体がどうなんだろうな、ちょっと、まあ、付き合いたいんでしょうかね、やっぱ。
そうでしょうね、あの、まあ、最終的にはなんか迷ってるんですかね、僕は。だからその仲良くなってるのにデートしてくれないっていうこと
は、
はい、仲間であって恋愛する対象ではないのか。
あ
って言ってますよね。あとはあのじゃあ、はい、その断られた今の関係、断られたってことはもう誘わないで、はい、今の関係でいようねっていうことなのか、
はい、
お友達か恋愛か、
すごい白黒つけたがるような感じが
うん
しちゃいますね。
そうですね、だから、はい、なんかよくね、あのポッドキャスト相談に出てくる、はい、白か黒か正しさ探し男みたいな、
うんそうですね、
白か黒か正しさ探し男と名付けましょう、
はい、男の人でも多いですよね。なんか
男の人多いですし、もうこれって、はい、今不倫を叩く文集法とか流行ってるし、はい、不倫のことを不倫したやつは悪い、はい、良いか正しいか、
あ、はい、
なんかそのなんか法を守るみたいな、正しさ遵守みたいな、はい、正しさ遵守っていうんですかね、はい、良いか悪いかに、はい、その人間関係をこうジャッジするっていうことに終始してる、
はい、
なんかそのネット界隈をこううようよしてる気持ち悪い人たちっていうなんかそういうことをテレビに向かって叫んでいるなんか人たちとちょっと重なっちゃうんですけど、はい、そうですね、だからあのなんか すごい疑問なんですよね。あのまず、
はい、
お前の正しさって何なんだよって思う例えばですよ、その、はい、そう不思議なのがその既婚者の男性で、
はい、
既婚者の男性がもしかしたら僕の好きな女の子に手を出してるかもしれないと、
はい、
でも僕の中ではその人は信用できる人だし、はい、そんな醜い裏切りなんてするはずないだろうみたいな、その時点でバカだと思うんですね、はい、バカかとそんな醜い裏切りでも何でもなく、はい、恋愛とか人間関係ってそんなもんやわっていう。
そうですね、
うん、
大塚さんにとっては既婚者なのに女性と遊んでる人はダメだとか、そういう価値観があるんでしょうね。
私友達は裏切るものじゃない、
裏切ってはならないみたいな感じのがあるんでしょうね。
でも友達に裏切られたこと
ありますよ。
村上さんありますか？
ありますあります。であって、あって、その後仲直りして、それが友達だよって感じで笑ってましたけどね。
そうですよね。
はい。
あとなんか好きな女の子を、
はい。
なんか親友に取られたこととか、なんか別の人に仲良く、はい、なんかそんなこと言ってたのにとかっていう現場って見たことないですか？自分の身になくても周りとか。
いや、自分ではありますね。
好きな女の子親友が持ってっちゃったとか。
ありますね。はい。その時は、やっぱり嫌ですけど、でもやっぱり時間が経つとやっぱ友達だから元戻りますよね。なんか
そうですよね。だから、
はい、
なんかすごい勘違いしてるのはあの、はい、なんか社会の中のルールを守るっていうこと、あの、はい、人の悪口を言ってはいけない、悪口を言ったやつは悪いとかっていうこと、
はい、
とは全然違う次元に恋愛とか人間関係とかあるんだって思ってほしいんですね。
あ、はい、
法律の中のものじゃないんですよ。法外なんですよ、
はいはい、
非日常なんですよ、
は
い、だってだったらだってじゃああの本当お前どうするのかと思うんですけど、例えばですよ、その相手の友人の立場だった時に、例えば僕がすごく好きな女性がいたとすると、で、
はい、
それが自分のこう親友と付き合っていた、
はい、
うん、親友 親友でも親友と付き合っていた時になんかその人は確かに親友なんだけど本当女に対しては上から目線でひどい男だ、
はい、
っていうのを見て分かる時にじゃあお前どうすんのかって言いたいんですよ。いや親友っていうものは裏切っちゃいけないしそもそも付き合っている二人の中には割り込んではいけない、はい、そういうふうにそれは正しいから僕はやりません。誰が決めたルールなんですかっていうか、はい、そんな世の中一般的に言われているようなものじゃないでしょっていう、いやもうこの女は俺が幸せにするんだっていうか、
ああ、はい、
その方がこの彼女にとっても幸せだと。で後からその男にはなんとかいい人間になるよって俺がなんとかしようっていうふうに思うのが人間関係だったり恋愛だと思うんですよ。
はい、そうですよね。
そもそも
そうですね、自分が一番彼女を幸せにできると思ったら行動するべきだと思いますしね。
そうですね。だから本当、はい、友達は裏切っちゃいけないとか、はい、付き合ってる二人の間には入っちゃいけないとか、そういう次元の話じゃないんですよ、はい、恋愛とか人間関係って。本当その目の前にいる相手にとって最善で良きことができればそれでいいんですね。そういうところで人間関係って成り立ってると思うんですよ。
はい。
なんかすごい、だから恋愛とかその社会なルールを守るってことじゃないんですね、人間とか恋愛って。だから不倫が正しいとか間違ってるとかってことじゃないんですよね。だからちょっとそういった世間体とか普通でいること、はい、ルールを守るってことと、はい、恋愛とか人間関係は逆のものなんだってまず思ってほしいっていうのがありますね。その前提に立たないと、はい、この人はいつまでも、
はい、
何が正しい、
不倫ってなんか一言で言ってもその状況だったりその人だったり本当にいろいろあって、文春みたいになんか不倫イコール悪みたいに簡単に考えちゃダメですよね。なんか
そうですね、
うん、
だからなんかその外側の枠ですよね。だから社会の中って私たちの外側にあるものですよね、
はい、
外的な基準における正しさと自分の内側とか、
はいはい、
その一対一の人間関係における唯一の正しさって、はい、内的な正しさと外的な正しさは違うんだってことを覚えておいてほしいのと、外的な正しさに従う男には女はついてこないです。私との関係において正し
い
ことに女の人はついてくるって思ってほしいんですね。なんかわかりますか？
わかります、わかります。
なんか村松さん多分なんか、あーって言ってたから響いたと思うんですけど。
はい。やっぱなんか、外的な正しさって、結局誰かから与えられた正しさのような感じがするんで、
うん、
それに忠実なのって、よりやっぱり、そのね、自分の気持ちに忠実な方が、男としていいなと思っちゃいますね。
そうですね。なんか本当に、はい、あんまり自分の話ってしたくないんですけど、自分の恋愛話ってあんまり、あれなんですけど、はい、例えばですよ、私が若い頃に、それこそ既婚男性と不倫をしてたことがあるんですね。
はい。
で、その時に、そういうことがあった時に、はい、その男性ともう、変な人だ、ちょっともうお互いの、こう傷を舐め合ってるのはよろしくない、はい、なんか、良くない関係だと思ったから、私は別れたいと思ったんですね。
はい、
別れたいって言ったら、はい、その人逆上してきて、もう SNS とかに投稿するように、はい、と、はい、こう Twitter とか、当時の SNS になんかこう、で、
はい、
それがもう周りにももう私だって分かっちゃうような、写真とかも投稿されたりしたので、この女はこんな女だみたいな。
はい、
で、まあ、とんでもないことになっちゃったみたいな。これもうどうしようみたいな状態で、はい、そしたらその、周りの友達とか、関わってた人が、
はい、
あなたが本当に不倫してるって本当みたいな。あの男性はそんな風に投稿してるけどって。
はい、
でもしそれが、そのことを正直に言ってくれたら不倫してるかどうか、言ってくれたら僕たちは助けになるって、その、言ったんですね。
はい。
で、何か拷問かよみたいな、はぁって思ったわけですね。
はい。
で、本当に、その人の職場に直接私、もうあんなことはしないでくれって、仕事中に言いに行っても止まらなかったんですね。はい、弁護士にと相談しても。で、さすがに私も、確かにこんな社会的に見れば良くないことをしてるしなとか、 まあ、結構本当にやられてたんですね。でその時に実はまた別の既婚男性とも並行して付き合ってたわけですね。
なるほど。
お前何してるんだって感じなんですけど、でもその時にやっぱそのもう一人の男性の方がなんか私の様子がおかしくなっていくのが分かったっていう時に、
はい、
あの正直に言ってくれないかって言われたんですね。そしたら力になるからって言われて、
はい、
それでちょっと違ったんです。その君の力に絶対になるからってことです、はい、君の力になるから何を言われても、はい、だから教えてほしいって言われたんですね、
はい、
でもその周りにいた変な大人たちと友人っていうのは不倫してるのかしてないのか、
はい、
正直に言いなさいっていうか正しさだったんですね、
はい、
で結局去ってったんです、その人たちは、
はい、
で結局そのじゃもう一人不倫してた人にでも実はもう本当にこういうことが申し訳ないんだけど会ってって言ったら、
はい、
その人と仲良くしてることになんとなく気づいたから矛先が向いてたってこともあったから、その男性が間に仲裁に入ってくれたんですね、はい、それは誤解ですよっていうふうに嘘になるんですけど、
はいはいはい、
それでその男性はあそうだったんですねって、実は自分妻子もいますしもうこんなことをしてる自分っておかしいって思ってたから、はい、あえてこうやってなだめてくださってよかったですってなって、そこ一件落着になったわけですよ。
ああよかったですね、はい、
でもじゃあそのもう一人の男性からしてみたら、はい、はい、お前何してるんだ二股かけてって話だと思うんですけど、
はい、
何も言わなかったんですね、その後も別に普通に付き合ってたっていう感じです。
はい、
特にそのことに何も責めるわけでもなく、まあ、収まってよかったねっていう感じでもあったし、
はい、
でもその時にすごく困った時にも女友達がいやもうなんか今そんなこと、はい、もうこうなっちゃったのはもうしょうがないからみたいな、とにかく自分を責めないことだみたいな、はい、であなたも仕事してるわけだしおかしくならないように、はい、とにかくなんとかしようっていうふうに助けになってくれた友達がいた時に、
はい、
あ世間一般の正しさじゃなくて本当に自分のためにの、
はい、
自分にとってのことをやってくれる人っているんだっていう人もやっぱ力になってなりたいなと思ったっていう、だからそこを分かってほしいってことですね、
はい、
なんか具体例出した方が分かると思ったんで、
はい、でもそうですよね、なんか外的なその正しさっていうのってあんまりなんか役に立たないような気もしますね。
役に立たないよ。誰でも謝、はい、そうなんです。その人が困ってる、はい、だ自分が目の前に、はい、その人がたとえ変な人でも、自分にとって大切な人であれば、
はい、
確かにルール違反してようとなんだろうと、やっぱ、
はい、
助けを求めようっていうのが、
はい、
確かに私の今の出来事は、社会的な、一般的な正しさからは外れてたから、はい間違ってるって言われたわけですよ、はい、何人かの人にで、はい、でもごくわずかの人が君の正しさを、はい、君を何とかするってことを したことにやっぱ惹かれたわけですよね、そして救われたっていうのがあるから、はい、そこに人はつい、はい、そこに人間関係があると思うんですね。それは別に私のことを 正当化してるわけではなくて、
じゃあ、
目の前にそのよく相談でも本当に犯罪を犯しちゃった人からも相談があるときに、いやあんた警察行きなさいとかは言えないわけですよ、はい、その人たちも家庭があるときに少しでもその罪が軽くなるためにこれぐらいのことだったら嘘じゃなくてはったりとして言えるんじゃないかとか、
はい、
なんかそういうことをやっぱ伝えるわけですよね、目の前の人には。でも、はい、あなた警察に行きなさいそれは犯罪だからとかっていうことがその人にとっての最善じゃないじゃないですか。
そうですね、はい、
だから人間関係とか恋愛ってちょっと違うんですよね、ルールを守るってことと、
はい、
ルールを破ることが恋愛とか人間関係だと思ってほしいですね。
そうですね、
うん、
いや大塚さんはそのね、外的なそういうこれが正しいこれが間違ってるとかいうのに縛られずに、もっと自分とその相手の関係性っていうのをもっと深く考えて言ってくれればいいというか。
そうですね。だから万人の正しさより、目の前の一人の人の唯一の正しさを守ることの方が大事なんですよ。
はい、そうですね。それが人間関係の。
そうです。
あれですね、良さというか、本当に。まあ、楽しさでもありますよね。
そうです。それは楽しさだと思いますね。
はい。はい、 じゃあ大塚さんもぜひ、
はい、
それに縛られずにその方とね、付き合っていきたいと思っているんだったら、
はい、
ありのままを見て、
そうですね、
はい、
言ってほしいと思います。お前と彼女の間の正しさをやれっていうこと、
はい、
社会の正しさじゃないんだっていう、
そうですね、
はい、
ぜひそんな感じで実践していただきたいと思います。
はい、
はい、そんな感じで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。